でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。昨日ジェーンさんとのポッドキャスト、皆さん聞いていただけましたでしょうか。インターネットでオーストラリアと回線を結んでお送りしたんですけれども、ちょっとですね、解説が少なかったので、まあ、せっかくいい会話をしているのに、ちょっとどんな話なのかわからなくてとか、なんか置いてかれちゃったよっていう方が多かったので、今日はですね、昨日のインタビューを途中で区切りながら、まあ、どんな話をしていたのかというのをちょっと今日解説というか、ちょっとインタープリットを入れながら、進めていきたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、101ケンです。今日は初めての試みになります。インターネット回線で、オーストラリアと日本を国際回線で結びまして、オーストラリア人のジェーンさんにインタビューをさせていただきたいなと思っております。でジェーンさんはここ数年お付き合いをさせているいただいている方で、国際交流のプログラムでも、コーディネーターとして、ご協力いただいた方、そして最近はプライベートで、私の家族がジェーンさんの家に遊びに行くというところまで仲が良くなっている方です。ジェーンさんは、ESL の先生でもありますし、外国人をオーストラリアに受け入れる、コーディネーターもされておりますし、それから現地の子どもたちに日本語を教える日本語の先生でもありますし、小学校の先生もやられていたという経歴の持ち主です。日本にも、滞在されていたことがありまして、宇都宮に住んでいたことがありまして、その時は英会話の先生としてご活躍をされていた方です。日本が大好きのジェーンさんが今日のゲストです。電話の向こうにはジェーンさんがいらっしゃいますけれども、 Welcome to the show. How are you?
I'm well, thank you, Ken. And you?
Oh, I'm very fine, thank you. Please tell me the reason why you decided to come to Japan.
I came to Japan in the early 80s.
Wow.
After I studied Japanese at school.
School in Australia?
School in Australia, yes.
Wow.
And then I worked on Hamilton Island. It was a favorite place for Japanese weddings and honeymoons in Australia.
Wow.
I love the Japanese people, so I decided to go and live in Japan.
And when you were staying in Japan, your Japanese ability was better than now?
Very much better than now.
Okay. Okay. まず初めの質問で、どうして日本に来ようと思ったんですか?という質問をさせていただきました。ジェーンさんは1980年代の初頭前半にですね、オーストラリアの学校で日本語を学んだ後に、日本にやってくることになったんですけれども、その頃ですね、ハミルトン島という、皆さん知ってますかね、このハート型の形をした島がですね、オーストラリアの東海岸の方でちょっと北の方にあるんですが、ハミルトン島というところで働いていたんですが、ここは日本人の、新婚旅行の人気スポットになっていまして、そこで日本人の人たちと接する中で、日本のことが好きになって日本に住むことにしたということなんですよね。後半の質問で、日本にいた頃の日本語のその力というのは今よりも良かったんですよねというふうに言ったところ、ずっと良かったわというお話だったんです。 これインタビューをする前に、まあ、Facebook のメールでやり取りをしていたんですが、今回は、日本語話したくないっていう連絡が事前にありまして、英語でやってくれっていうのがあったので、ちょっと冗談を交えて、聞いてみたんですが、日本に住んでいた頃の方がずっと良かったわ、日本語の力というふうにおっしゃっておりました。
So please tell me the impression of Japan and the Japanese people.
I love the Japanese people. They're very respectful and kind and generous and loyal. I love Japan's culture and history and landscape. So I have many friends and many colleagues in Japan now.
今度はですね、日本の印象、日本人の印象について聞いてみました。ジェーンさんは、日本人は礼儀正しくて親切で寛大でとても好きと言っていました。日本については文化、歴史、風景が大好きだそうです。今ではたくさんの友達や仕事仲間が日本にいるんですよとおっしゃっておりました。
And please tell me the most different things between Australian people and Japanese.
The Japanese people are very respectful and gentle and genuine. They're very accepting. Mm-hmm. Australian people are genuine but not always respectful and accepting.
Oh, I see.
次の質問は、日本人とオーストラリア人の違いについてジェンさんがどう思っているかということを尋ねてみました。興味深い答えをいただきました。日本人は礼儀正しくて誠実である、一方オーストラリア人は誠実だけど礼儀正しくないというふうに言っていました。どちらも誠実というところは共通点があるんですが、あとは礼儀正しさみたいなところがあるないということで印象が違うようですね。興味深かったです。
というジェーンさんなんですけれども、ジェーンさんはですね、さまざまな活動をしていらっしゃいました。 Teaching Australian students Japanese, accepting many Japanese students as a coordinator and ESL teacher. Please tell me the hard things when you teach Japanese to Australian students.
The hardest thing is writing in Japanese.
Yes.
Japanese has four different ways: romaji, hiragana, katakana, and kanji.
Mm-hmm.
English is only letters.
Okay.
And the sentence structure with Japanese verb is at the end of the sentence. So it's very difficult for Australian children to change the sentence to make it backwards.
続いての質問はですね、まあ、いろいろな活動をしているジェーンさんなんですけれども、現地のオーストラリア人に日本語を教えているという日本語の先生でもあるんですよね。特にオーストラリアの子どもたちに、日本語を教えているジェーンさんなんですけれども、オーストラリアの子どもたちに日本語を教えている際に難しいことはありませんかという質問をさせていただきました。最も難しいことはwriting、書くことを教えることだそうです。オーストラリアの子どもたちに向けて日本語の授業では、ローマ字で日本語を教える場面、そしてひらがな、カタカナ、漢字っていうふうにあるんですけれども、これを教えるのがすごく難しいというようにおっしゃっていました。それから、動詞の位置っていうのが、英語の語順と日本語の語順では違っていて、日本語の場合は動詞が一番最後に出てくるので、解釈をするときに、こう一旦こう戻って、行かなければいけないみたいな、そういうような、感じがあって、その動詞の位置が、最後に来るというのがすごく教えていて難しいんですよというお話をいただきました。まあ、これはですね、英語を習う私たちもちょっと違和感があるように、オーストラリアの人が日本語を学ぶときにも違和感があるんだなと思いました。ひらがなとかカタカナとか漢字とかもあって、なんか漢字が一番難しそうなんですけれど、オーストラリアの子どもたち、いつ頃から漢字を勉強するのかちょっと聞いてみたいと思います。
When does the Australian kids start learning 漢字?
In grade 7. Grade 7 and 8.
Very beginner, so learning Hiragana is first?
In Australia, katakana is first.
Oh.
And then hiragana.
Oh, why katakana is first?
I don't know. I'd prefer hiragana. I think hiragana is easier.
Oh, I see.
I think katakana is first because they get to write their name in katakana.
漢字の方はですね、まあ簡単な漢字からなんでしょうけれども、7年生から、8年生の頃から、学習が始まるそうなんですね。7年生っていうと、まあ日本だと小学校6年生か中学校1年生ぐらい、8年生は中学校1年生か中学校2年生ぐらい、この頃から漢字の学習が始まるっていうことなんですよね。で次に質問をしたのが、本当の本当の初心者の方っていうのは、まず初めは漢字ではなくてひらがなから始めるんでしょうかという質問をしたところ、オーストラリアではカタカナから初めに学ぶんだそうなんです。で、なんでカタカナから学ぶんですかって質問をしたら、私もわからないって言ってるんですよね。で、ジェーンさん自身もカタカナよりもひらがなから、学習した方がやりやすいんじゃないかな、簡単なんじゃないかなと思っているんですが、どういうわけかそのオーストラリアの教育方針ではカタカナから学ばせるというような形があるみたいなんです。ちなみにカタカナは9年生、中学校2、3年生の頃にはみんな書けるようになっているんだそうです。ジェーンさんはですね、まあ、ひらがなから始めた方が簡単なんじゃないかなっておっしゃっていたんですが、どうもオーストラリアの方ではカタカナが最初に学ばれる言葉みたいなんですよね。ではもう一度漢字について聞いてみたいと思うんですが、初めはどんな漢字から習うんでしょうかね。What kind of 漢字do the student learn first?
Grade 7 and 8, but it's 簡単 is...1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Hito, Yama, Kawa. Very easy Japanese 漢字。
漢字はですね、先ほどもありましたように、7年生から8年生、つまり中学校1年生か2年生ぐらいから習い始めるんだそうですが、初めは1から10とかですね、人、山、川といった、簡単な漢字から始めるんだそうです。今度はですね、オーストラリアの子どもたち、日本語を習っているオーストラリアの子どもたちの、興味、関心などについて聞いてみたいと思います。
Okay, what kind of Japanese things do the Australian kids like?
今、Pokemon Go.
Oh, yeah. So, Pokemon Go is popular among Aussie kids?
Very, very, very popular.
Okay. You try Pokemon Go?
No.
No. You are not interested in Pokemon Go.
It's very expensive.
Oh, expensive?
Yes, because the internet data and usage is very expensive.
Ah, I see. So sometimes it's a problem among the Aussie parents?
Yes, it is no from Aussie parents, but Aussie children love. Aussie children want to play.
Yeah.So, Toowoomba area, students, kids, can find Pokemon?
Yes, kids, but young teenagers and young adults love Pokemon Go too.
Wow, fantastic.
It is dangerous.
Yeah. When the driver car, so they often try Pokemon Go?
Yes, and when they're walking on the street, they walk in front of cars.
やはり今オーストラリアでも子供たちに人気なのがポケモン GO だそうです。すごく人気があるんですよっていうお話です。でジェンさん自身はポケモン GO をやったんですかって聞いたんですけれども、やっていませんと。で今これがですね、まあインターネットに接続するので、なんか結局料金の問題が起こっていると。インターネットの接続料がすごく高価格、高い価格になってしまうということで、ポケモン GO をやっている子どもたちを持つ親の間では、この子どもの使いすぎについて、今、若干問題になっているということなんですよね。 でも子供たちは大好きなので、まあ、やりたい気持ちが強いということなんですよね。それでジェンさんが住んでいるトゥーンバのエリアでは、そのポケモンはたくさん見つかるんですかと言ったらば、はい、見つかりますということでした。でみんなやっていてですね、子供だけではなくてですね、10代後半の青年たちもやっているそうです。それからこれがですねすごく危なくて、まあ、通りを歩いていると車を運転しているドライバーまでポケモン GO をやっているということで、すごく危ないというふうにおっしゃっておりました。
Wow, very, very dangerous. というポケモン GO の、話がありましたけれども、今度はですね、英語を日本人に教えるというところの話を聞いてみたいんですが、Please tell me the hard things when you teach English to Japanese students.
Pronunciation.
Oh, yes.
When I teach English to Japanese students and teach Japanese to English students, it is the change of their mouth formation to articulate the words is very difficult. So to rearrange your mouth to pronounce the words in either in Japanese or English is very difficult.
Okay. So for example, the difficult word will be difficult for Japanese students.
For Japanese students, to pronounce L is very difficult.
L
and to pronounce
and,
R is very difficult.
Yeah. For me, it's sometimes difficult.
No, your English is very good, Ken.
Ah, thank you very much.
この日本人に、英語を教える際の難しさとしては、やはり発音なんだそうです。正しい口の形で発音をしてもらえるように教えるところが特に難しいということ で、この発音で特に難しい音ってありますか、言葉はありますかというふうな質問をしたんですが、 L と R の発音がこの日本人にとっては難しいんですよねって言ったんです。でこの L と R のサウンドってすごく日本人にとって難しくて、私自身も結構直されることが多いから、まあ、それを踏まえて別に謙遜じゃなくて、私も時々この L と R は難しくなっちゃうんですよねって言ったらば、何言ってるの、県の英語はすごく素晴らしいじゃないですかってちょっと褒められてしまって調子こいてしまいました。
Okay. そのようなジェーンさんなんですけれども、このほど LADA という会社を立ち上げました。 LAM Advanced Discover Australia という会社を立ち上げたんですけれども、それについていろいろと聞いていきたいと思います。 About your company, what did you start the business?
Why? I started the business becauseI teach Japanese and I love the Japanese students.
Okay.
So to allow them to come to Australia for cheap, I want my company to be affordable for the Japanese people to come to Australia.
Yeah.
To come for 1 week, or my company's programs start from 1 week to 3 months. So they are students, teachers and office workers that want to come to Australia to learnlearn English. So we have programs for adults to come to Australia and learn English.
なんか私これおかしな英語で質問してしまったんですけれども、会社を立ち上げた動機を聞きたかったんですが、なんかホワットとかでちょっと聞いてしまいまして、会社を立ち上げた動機はですね、なるべく安い金額でオーストラリアに滞在して、英語を勉強してもらいたいという思いから会社を立ち上げたんだそうです。でこのジェーンさんが立ち上げた LADA という、会社なんですけれども、1週間、短い場合は1週間、長期だと3ヶ月間、ホームステイをしながら、またホームステイ以外もあるようなんですけれども、オーストラリアに滞在しながら英語を学んでいただけるというようなことなんです。で子供も OK ですし、先生たちでも OK ですし、社会人の方でも OK です。とにかく、オーストラリアに来て、 英語を学んでみたい人向けになるべく安い料金でオーストラリアで滞在してもらって、そして英語を勉強して帰ってもらうというのがコンセプトだそうです。
When did you start the company?
At the end of last year.
Oh, only one year. Less than one year. Wow.
Yes.
Wow. So according to your website, I have some question for you. It's okay?
Mm-hmm. Yes, definitely.
Yeah. So your company has many, many hospitalities for Japanese. This is because you had experience staying in Japan, and you can understand the way of Japanese people thinking.
Yes. No, I lived in Japan for five years.
Yeah.
So I do understand and respect Japanese people very much. So I understand their way of thinking. I understand what they want. Mm-hmm. I understand the respect we have to have for the Japanese people and their culture.
Mm-hmm.
And I understand... How do you say, Ken? the way Japanese people are. So they do not like to have many changes. They like to have the program and the program set and no changes and everything going to plan.
Mm-hmm.
この会社をいつ立ち上げたんですかという質問をさせていただいたところ、昨年の末だそうです。ですから1年未満のまだ若い会社なんですよね。で、私の方でインターネットのこのウェブサイトを見まして、たくさんのホスピタリティにあふれたサービスがあるなということで、で、まあ、これはジェーンさん自身が日本に住んだ経験があって、まあ、さらにはそこで得たその日本人の考え方みたいなものが理解できているから、これだけのホスピタリティが提供できているんですねと言ったら、全くその通りだということなんですよね。ジェンさん自身、日本に5年住んでいましたので、その間にますます日本人の方 を尊敬するようにもなったし、日本の文化などにも触れてきたということなんですよね。そして日本人はどういう人か、どんな、ことが嫌いなのかなども分かっているということなんです。だからそれが分かった上でなので、このようなホスピタリティにあふれたサービスが提供できるという自信がある、自信満々におっしゃっていました。
Okay. According to your website, homestay families are qualified under the child protection laws with blue cards. Blue card?
Yes.
What's a blue card?
A blue card is a government...The Blue Card Authority is government owned, so every host family has to go through a series of checks by the government to make sure that they are qualified and able to host our Japanese students. So they have not had any confrontations with police.
Mm-hmm.
So all our families are qualified. A lot of our families are teachers.
Mm-hmm.
And have hosted for many, many years. So also they understand the culture differences between Australia and Japan.
Oh, I see.
ジェーンさんの会社のですね、ホームページには、すべてのホストファミリー、受け入れるホストファミリーは、ブルーカードを所持しているというような記載があったんですよね。で、ブルーカードは何なんですかということで質問をさせていただいたところ、これはオーストラリア政府によって認められた人たちが持つカードだそうです。で、さまざまな項目があって、すべてクリアしていないとこのカードはもらえないそうなんですけれども、まあ、長年、こういったその、ホストファミリーとして活躍されていたりとか、文化的な交流、文化理解などをやってきて、でさらに、細かい項目をクリアした人たちがこの、カードを持っているそうなんですよね。でジェンさんのところでは、提携している、ホストファミリーはもちろんなんですけれども、先生たちもブルーカードを持っているんだそうです。つまりオーストラリアの政府に認められた人たちが国際交流をしている、国際交流をやるのに十分、 教養とか知識とかそれから技術を持っているというその証明書がブルーカードなんだと思われます。
And your hospitality is completed according to your website. For example, 24-hour security of students, free
Yes.
alarmed premises, on-site senior resident in the boarding house at all times. Upon request, Skype and Line can be activated.
Yes, we have a new program with a few schools in Toowoomba. We are offering boarding facilities. So the children don't stay with the host family, but they stay on campus. They stay at the school. And yes, we have an ESL. One of our ESL teachers will stay with the children 24 hours a day. There are extra, there is like Juku in the afternoon, but there's also extra programs for English.tutoring, all activities that the boarders have in Australia. The boarding house offers the Australian students. They also offer the Japanese students. So swimming and art classes and gymnastics and lots of, there's lots of different activities that the boarders can do in the afternoon. Our Japanese students also have... the opportunity on the weekends to stay with a host family over the weekend. So they also have the interaction with host families as well. So they will have their own host family while they're in Australia. But from Monday to Friday, they'll be boarding. And it is more secure, Ken. It's, it has, there is no, it is 24-hour guarded. It's 24-hour security. All their meals are supplied. All their linen is supplied. All their washing is done. They have morning tea. Lunch, afternoon tea, dinner, supper is all available at the boarding house.
あのインターネットを見て本当にホスピタリティがあの溢れてるなと思って、まあ、例えばあの24時間のセキュリティが充実しているとかあのスカイプとか LINE などをつないでなんか対応してくれることがあのいろいろできたりとかいろいろありますねと言ったらそうなんです。あのいろんなことを考慮していまして、で特にですねあのこれ私も知らなかったんですけれども、最近あの新しくいくつかの学校が取り組みを始めたその放課後のを活用しましょうみたいなあの取り組みにもこう乗っかってきているみたいなんですよね。あのオーストラリアの学校って基本3時を過ぎるともうみんな帰りましょうみたいな感じになるんですけれども、ここのところその放課後の時間を学校をこう開放するような形でですね、まあ、日本でいうと塾っていう言い方したんですけれども、ジェーンさん、まあ、放課後いろいろな習い事ができる、それを学校でやることができるということで、あのオーストラリアの子どもたちに混じって日本人の子どもたちもあのそういうふうにして放課後を充実させることができるというような、そういう新しい取り組みもあのやることができるんだそうです。例えばスイミングとか体操とかあの様々な活動、習い事をすることができるそうです。でこうすることによって、まあ、あの月曜日から金曜日までちょっとその3時以降退屈になってしまうっていうようなあのことも今まではあったと思うんですけれども、そういった部分が解消できて、でさらに土日はホストファミリーの人たちといろいろな活動をこうなんだろう気合を入れてやれるので、まあ、月曜日から日曜日まであの全部充実した日々になるんじゃないかなっていうふうにおっしゃっていました。でその他にも、まあ、24時間のセキュリティがあの完備されていたりとか、それからあの寝具類ですか、あのシーツとかあとは布団とかそういうのもあのしっかりと完備されていたり、するので、快適なんじゃないかなというふうにおっしゃっておりました。
Okay, and very, very amazing hospitality is all dietary requirements, vegetarian and allergy specific, can be organized for attending students. This is very helpful for some students are worried about what they will eat.
一番驚くべきホスピタリティはあの食事についてあのしっかり対応できているというところでした。 ベジタリアンの人とか、あとアレルギーを持っている方々に向けて、しっかり配慮がされているっていうようなところがすごいですねって言ったんですよね。でというのも、日本でそのウェブサイトを見て、オーストラリアでホームステイをする自分を想像したときに、自分はオーストラリアでどんなものを食べるのかというのを心配する人もいるので、そういったところの対応もしっかりできているんですねと質問をさせていただきました。
Yes, definitely. We are also on the website very shortly. We are going to put the borders menus are available for people that wanting to travel to Australia. They can have a look at their menus before they arrive, so they know exactly what they're going to be eating on set days. And the menu is beautiful. The menu is probably better than I eat at home. So the menu is extensive. It's a very good menu.
Wow.
インターネット上ではこの、食事の配慮については短くしか書くことができなかったんですけれども、しっかりしたメニューができているそうです。で、美味しいメニューで、そして幅広く広範囲にわたってさまざまなメニューを用意しているそうです。で、よくできているメニューなんじゃないかなというふうに考えていますとおっしゃっておりました。
So this is very, very nice point for Japanese parents. So Japanese parents are very, very worried about their own children will eat what they eat.
Definitely.
日本人の親御さんは自分の子供がオーストラリアで何を食べるのかというのをとても心配すると思うので、そうした意味でもこの食事、アレルギーのこととかベジタリアンのこととかしっかりしていると、日本の親御さんも安心するんじゃないでしょうかというふうに申し上げたところ、その通りですとジェーンさんはおっしゃっておりました。
Definitely. And the English that they will get at the boarding school is probably more than what they will get at a home stay. Because they have English all day long, then they have juku in the afternoon, they have extra English lessons at night time.And when they are boarding, all the Japanese students will not be together in one boarding house. They'll be separated between all of the Australian children. So there'll be one Japanese child to one boarding buddy.
Yeah.
So they will have English constantly.
Okay.
それから食事もそうなんですけれども、先ほども申し上げましたこのボーディングというその放課後のですね、学校を使った取り組みもですね、日本の保護者の方の安心につながっているんじゃないかなというふうに考えております。学校が終わって平日退屈するんではなくて、学校に残って塾習い事をオーストラリアの子どもと一緒にやるんです。で、日本人に一人につき必ず一人の、今度はボーディングバディ、その放課後のためのバディ、仲間がつくということで、そういった部分でも英語のブラッシュアップにつながったり、さまざまな体験ができるということで、これも一つのポイントにしていただきたいとジェーンさんはおっしゃっておりました。
So next question. Your program has a group excursion. Where do you bring students?
Yes, we go to the Gold Coast.
Oh, good.
We go shopping, there is surfing available, horse riding. We have theme parks available for the students if they want to go to our Australian theme park. We're also in the process of including Outback Spectacular, so the Japanese children can see our thoroughbred horses. The nighttime show, they receive dinner, they receive a complimentary dinner and hat.And photos with the actors and the horses.
Oh, very, very good. Good idea.
Yes, we also have farm stays, and we also travel to Lone Pine, which is a very famous Australian wildlife park. So the children can have photos with koalas, can feed the kangaroos.
Yeah, very popular among Japanese.
Very popular.
Yeah. Okay.
いや、今度はグループエクスカーションについて伺いました。ちょっとした小旅行、日帰りの旅行とか、そういった計画もできるんでしょうかということで、トゥーンバからですね、ゴールドコーストって、 車で1時間半以内のところにあるんですけれども、まあ、ゴールドコーストへ行ってショッピングをしたり、それから馬に乗ったり、あとナイトタイムショーって言ってこの夜のショーを見てディナーを食べたり、馬と写真を撮ったり、それからローンパインコアラサンクチュアリーへ行って、コアラやカンガルーと触れ合ったり、ここはあのコアラと一緒に写真も撮れるんですけれども、そんなアクティビティも用意しているということでした。
So last month you accepted the Japanese group. How was the program? Successful?
Oh, our first season was very successful. We had two groups from Japan, homestaying in Toowoomba.
Yeah.
They enjoyed many excursions to the Gold Coast and shopping and surfing and horse riding. Wow. The children all and teachers cried when they got back on the bus to leave Australia to go home.
Goodbye.
They definitely enjoyed their time in Australia. It was very short, but 2 weeks, very short, but they definitely enjoyed their homestay and their English classes. In their English classes, they had several opportunities to verbally speak English.
Mm-hmm.
So they had a few classes where they had to write an essay and then present that in front of the class.
Mm-hmm.
So their English level when they arrived, it was definitely much better when they went home.
Okay. So you taught Japanese as a ESL teacher, did you?
Yes, there was myself, and on my website we have Karina, Jen, and Carolyn, which are our teachers. They're all qualified ESL teachers.
Mm-hmm.
We all work together with our Japanese liaison officer, Hiromi.
Mm-hmm.
The four of us work together as LADA in Toowoomba.
Okay. Did you prepare the materials for students learning English?
Yes, LADA has a textbook, a Japanese an English textbook that our Japanese children complete before their return to Japan. Once they have completed the textbook, they obtain their English certificate.
先月ですね、グループを日本から受け入れたと聞いていますけれども、どうだったんですか、成功したんですかというふうに質問をしたところ、大成功だったそうです。先月8月にですね、日本から2つのグループを受け入れたそうなんです。それで英語のレッスンもしっかりやられたそうですけれども、ゴールドコーストへエクスカージョンへ行きまして、サーフィンもやりましたし、馬に乗ったりもしましたり、たくさんさまざまなアクティビティを楽しまれていたそうです。そしてですね、日本に帰らなければならなくなる最終日、先生たちもそして生徒たちもみんなバスに乗るときに泣いていて、とても感動したというふうにお話をされておりました。で、ジェーンさんも ESL の先生として日本人に英語を教えたんですかというふうに尋ねたところ、そうですというふうにおっしゃっておりました。で、こちらの会社はジェーンさんの他にも、カリナさん、ジェーンさん、それからヒロミさんなどもいまして、みんな資格を持った人たちが、指導に当たっているということですね。で、教材もたくさん作ってありまして、結構こう効果的に学べるということ で、実際この日本から受け入れた2つのグループも到着当初の英語のレベルから、このレッスンを受けて終了して、結構上達したんじゃないかなというふうにおっしゃっていました。終了後には終了書というのも配るというふうにもおっしゃっておりました。
OKI think Toowoomba is a wonderful place for Japanese students to homestay.
Very wonderful place. Toowoomba is an hour and a half north of Brisbane. It is not as big as Brisbane, so the host families in Toowoomba, I think, are more country and not as busy and much more accepting here in Toowoomba. We have many, many, many host families on our database. Wonderful host families on our database. Just waiting now for more Japanese students to come across to Australia.
Yeah. And relatively near to the Gold Coast to the Brisbane, right?
Yes, 1.5 hours from Brisbane and the Gold Coast.
Yeah, so Japanese students could enjoy rural areas life in their city leisure or something.
Definitely. That's why all of our excursions we take to the Gold Coast into Brisbane. Mm-hmm. So they're not missing out on seeing Brisbane and the Gold Coast. Mm-hmm. We have day trips that start at 8 in the morning and finish at 6 at night. Mm-hmm. So they have a full day of enjoying the sights of Brisbane and the Gold Coast.
Mm-hmm.
ジェーンさんに聞きました。トゥンバは日本人がですね、ホームステイをするには良い場所でしょうか？ということを聞いたら、全くその通りです。素晴らしい場所ですと言っていました。トゥンバはですね、ブリスベンから北へ1時間半ほど行ったところにあります。そしてまあまあ田舎なんですよね。そんなにゴミゴミしていないという感じで、まあみんなが本当にホスピタリティがあって、まあいろいろアドバイスしてくれるいい場所ですよというふうにおっしゃっておりました。そして私の方で比較的ゴールドコーストやブリスベンに近い場所ですよねというふうに質問をしたところですね、90分ほどだそうです。ゴールドコーストへも90分、ブリスベンへも90分ということで、ショートトリップするにはいい場所なんじゃないかなというふうに思いました。それで、田舎の生活と都会の楽しみどちらも味わえますねと言ったところ、その通りだというふうにおっしゃっておりました。で、日帰りの例えば旅エクスカーションを組む場合、朝8時にトゥンバを出発して、夕方夜の6時に、トゥンバに戻ってくるという形であれば、ゴールドコーストも1日ゆっくりと回ることもできますし、ブリスベンも1日ゆっくり回ることができますしということで、泊まりをせずに日帰りでゴールドコーストやブリスベンの方に行くことができる、とてもいい場所だというふうに、おっしゃっておりました。
How is the weather climate?、how is the temperature like? What is the temperature in August in Toowoomba?
In August in Toowoomba it's quite cool.
Cool?、
it is very much like March, April in Japan.
Yeah, March, April, yeah.
March, April.、Yeah. Daytimes is nice, but night times is quite cool.、Okay. Mornings are very cool in Toowoomba.、Mm-hmm. We do have a frost. We do have frosts in、yeah. August.、
Mm-hmm.
So、it does sometimes get below zero,、
mm-hmm.
but warms up quite quickly in the、yeah. morning.
Yeah. Okay, so daytime, the temperature will be about 15 degrees or something.
Between 18 and 20 degrees.
Mm-hmm.
Our surfing excursion this year was a little chilly,
mm-hmm.
but the Japanese children enjoyed our surfing excursion to the Gold Coast.
Wow, good. So how is the weather? Rainy season?
No, August, July, July, August is our winter season. August is windy,、mm-hmm. but not much rain.
Oh, thank you very much.
今度はですね、トゥーンバの天気とか気候とか気温について、伺ってみました。8月はどんな感じなんでしょうかと聞いたんですけれども、朝はですね、クールだそうです。ちょっと肌寒いかなって感じでしょうか。日本でいうと3月から4月に当たるそうです。朝は霜が出るそうです。気温も0度近い時があるんですけれど、日中気温がぐんぐん上がるんですよね。だから朝は超寒いんですけど、日中はそれほどでもない、気温がぐんぐん上がってくるということです。で、日中は15度ぐらいですかというふうに質問をしたら、いやいや20度ぐらいまで上がるんですよ。で、朝は寒いんですけど、昼間はサーフィンができるほどまで気温が上がるそうです。で、今この7月、8月は、8月は雨季ですかというふうに尋ねたんですけれども、違いますよと、 8月は、風が強い、時期なんですけれども、雨はそれほど多くないということです。ちょっと風が強いみたいですけどね。まあでも気にするほどではないんじゃないかなと思いますね。朝は寒いって言ったんですけれども、本当に日中気温がぐんぐん上がっていくので、もうそれを見越してオーストラリアの子供たちは朝の1、2時間寒いんですけれども、半袖半ズボンとかで、来ちゃう子供もいます。もちろんその日本人の方はそういったところ慣れていない部分があるので、カーディガンとか羽織ってきてね、なんて、冬の格好、秋の格好にカーディガン羽織ってきてね、なんて言って、暑くなったら脱ぎましょう、みたいな、下、半袖とかで、こう、脱ぎ着ができるような、羽織れるものっていう感じで対応するように、私は、いつもアドバイスしておりました。
ということで、ジェーンさんの会社のことに興味を持った方は、If you are interested in the Jane's company, please visit the website www.ramadvancediscoveraustralia.com. Please check her website. Please leave your message to the listeners.
My message to the listeners.
Yeah.
I just want to tell the listeners that Lara welcomes you to Australia.
Okay.
We have packages to suit everybody. So please pop on the website, send me a message. I would love to hear what you think of the website. If there's anything that you think we need to add to the website, please send me a message and let me know.
Okay.
ジェーンさんにリスナーにメッセージをお願いしますと申し上げたんですけれども、うーんってちょっとこうなんて言っていいのかちょっと迷われたような様子を見せた後、どうぞオーストラリアへいらっしゃってください、お越しくださいということと、私の会社のウェブサイトを見てメッセージをお寄せくださいということでした。ここで改めてジェーンさんの会社ご紹介したいと思います。 LADA です。L は Learn、 A は Advance、 D は Discover、 A は Australia です。 Learn、 Advance、 Discover、 Australia です。ウェブサイトを申し上げます。 www.learn-advance-discover-australia.com です。 Learn、 Advance、 Discover、 Australia と連続して入れていってください。www.learnadvancediscoveraustralia.com こちらの方を訪れていただいて、様子など写真も結構出ておりますので、ご覧いただけるんじゃないかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
So your next plan will be?
My next plan will be to try and makeour company affordable for the Japanese people.
Wow.
It is very expensive to travel abroad.
Yeah.
So my dream is to try and make as best I can very, very, very affordable packages for the Japanese children, teachers, families, adults to enjoy, to come to Australia, enjoy Toowoomba, but most of all, affordable for them to be able to come.
Okay.
Jane-san-ni...次の計画、それから夢みたいなものを伺ったところですね、できれば、航空券を売る会社を作りたいというふうに言っておりました。リーズナブルなチケットを提供できれば、海外へ来る、オーストラリアへ来る日本人の方々が助かるんじゃないかということで、海外へ行くときはいつも航空券が高いというのが問題になっているので、できるだけ多くの人たち、多くの子どもたち、多くの先生たち、そして家族の皆さんに来ていただけるようにするためにも、そのリーズナブルな航空券を、売れる、販売できるような会社も立ち上げてみたいというふうに、おっしゃっておりました。そして多くの人々にオーストラリアに来てもらって、オーストラリアをエンジョイしてもらって、トゥーンバをエンジョイしてもらって、日本からたくさんの人たちが、リーズナブルな価格で、オーストラリアを楽しんでもらえる、ような、そんな活動をしていきたいというふうにジェーンさんは語ってくれていました。
Thank you very much for your time tonight.
Thank you, Ken-san. どうもありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you very much. I had a good time with you.
Well, me too. Thank you, Ken, so very much.
Thank you. See you soon.
Bye-bye, Ken. I will see you soon. I will see you in April.
Bye.
Bye-bye.
今度の4月に会いましょうということで、ジェーンさん、4月に、日本に、やってまいります。でその時にぜひ会いましょうということで、もうメッセージもいただいていて、もう今から楽しみなんですけれどもね。ということで昨日収録いたしましたジェーンさんとのポッドキャスト、今日は日本語の解釈を入れて、再び、編集をし直してみました。途中ですね、訳がうまくいかなくてちょっと分かりにくいところもあるかと思いますが、ご容赦ください。では今日はオーストラリア風にお別れしたいと思います。 Thank you for listening. Good night. Bye.
ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも